さんこんにちは。1月17日水曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。今日は1月17日、23年前、平成7年1月17日午前5時46分、阪神淡路大震災が発生しました。京都でも震度5でしたね。いつもとは違う揺れに本当にびっくりしました。うちでは食器棚のドアが開いちゃって食器が落ちてきたりとかいうことがありました。京都市内の中学校でも校舎にひびが入ったりという被害がね、ありました。多くの建物が倒壊して火災も起き、大勢の方がお亡くなりになりました。そして現地には多くのボランティアが、救援のために駆けつけました。そういうことがあって、この年の12月にボランティア活動への認識を深めることと災害への備えの充実強化を目的として、1月17日は防災ボランティアの日と閣議決定されたんです。それで今日は防災ということですので、備蓄食料についてお話ししたいと思います。皆さんのうちでは震災に備えて食料を備蓄していますか？南海トラフ巨大地震対策の最終報告によりますと、家庭では1週間以上の水や食料の備蓄が必要とされています。でも1週間分の食料となると、何をどう買い備えればいいのか想像もつきませんね。備蓄食品はたくさんあるほど安心だって思いがちですが、むやみに買い揃えても収納しきれない家庭というのが多いんじゃないでしょうか。また普段食べない食品を購入し備蓄食材としてしまい込んでしまっても、気がついたら賞味期限が大幅に切れちゃってるなんてハメになります。それではいざという時に役に立ちませんし、また食べ物を無駄にすることになってしまいます。そこで普段食べているものをベースに備蓄し、備蓄した食品を日常の食事にも順次取り入れていくようにしましょう。備蓄食品は忙しかったり病気で買い物に行けない時にも役立ちます。家族の好みや年齢などから適正な量や種類の食品を備え、また備蓄しているものを把握して日々の食事に活用し、常に新しいものがストックされているっていう状態が作れると安心ですね。いつもの食品を備蓄の観点から見直して、その後必要なものを買い揃えていってください。日常使いしている食材の中で、常温で日持ちするものをまずリストアップしてください。例えば、缶詰、インスタントラーメン、パスタ類、基本の調味料、乾物、根菜類などもですね。そういう家にある日持ち食材、意外と多いんですよ。そして次に、震災時、冷蔵庫が使えなくなるってことも前提に、家族が1週間命をつなげる最低限の食材のストック分として、で数を補充していって、そしてその他必要なものを買い足します。災害時は不便な生活を強いられて緊張感も高まりますので、特に子どもとか高齢者の方は食欲が落ちがちです。そのような状況の時には、普段の馴染みの味や食材が心身ともに活力源になります。備蓄する食品は特別なものではなく、普段食べている銘柄のものがおすすめです。いつものストックに不足分を補充しましょう。そしてすぐに食べられる味付け済みの調理加工品、ものばかり1週間食べてたら塩分の取りすぎにもなるし、味が濃くて喉が渇いたりちょっと飽きちゃったりします。だから簡単な調理ができるといいですよね。電気やガスが止まっているので、そんな時にカセットコンロは欠かせません。カセットボンベの予備とともに備えておきましょう。また味付け済みの缶詰やインスタントラーメン、レトルト食品に加え、粉類や麺類、魚介類、大豆の水煮缶など調理に使う食材も備蓄しておきましょう。震災が起きて停電になった時に冷蔵庫は使えなくなりますが、中の食材が直ちに傷んでしまうというわけではありません。なので初日はまず冷蔵していた卵などの生製品を先に食べます。ただし災害時の食中毒は手当てもできなくて体力を消耗しますから、いつもより注意は必要ですよ。食料は貴重ですけれども、危ないなって、匂いがおかしいなとか思ったら、 まあ、口にしないようにします。また普段から保冷剤ですね、保冷剤を冷凍庫に入れておくと、停電になった後もしばらくその保冷剤を入れた冷凍庫を使って、冷蔵保存ができます。まあ、以上のようにお話ししたこと、こういったことを参考にして、今日の夜ぜひご家族の皆様で防災について話題にしてください。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。